2024年になりました。おめでとうございます。神様に感謝します。めでたい、褒めたたえるしかないほど素晴らしいという意味なんだそうです。そういう意味で新年おめでとうございますというのはすごい信仰の言葉ですよね。この1年が神様を褒めたたえるしかないほど素晴らしくなりますというのはかなり強い信仰です。まあ、実際には素晴らしいと思えることばかりではなくていろんなことがやってくると思いますけど、この2024年に私が神様にお願いして教会に対して神様が与えてくださったお言葉だと信じたのがこの言葉です。この権力によらず能力によらず私の霊によってというのはずっといろんな教会や教団と呼ばれる集まりの中で愛されて使われてきました。私がまだ中学生の頃、北海道聖会というのが年に一度あります。1月です。札幌で集まりました。北海道です。北海道の1月です。寒い雪の中、石炭ストーブを使っている時代でした。で、その頃北海道には4つの教会があって、私は紋別にいたわけですけど、一番遠いんですね。僻地から私は出席しました。で、男性も女性も一つの部屋でカーテンで仕切りを作って寝泊まりをしていました。朝もう真っ先にストーブに火をつけないと生活できない。でそこから政界が始まるという、その政界で標語になったのが権勢によらず能力によらず我が霊によるなりという文語体ですけれども、もうそれからいろんなところでこの言葉を目にしてきました。なんとなくこう響きがいいんですよね。なんとなく恵まれることはじゃないですか。でも私たちはこの言葉を私たち教会として受け取りながらこの言葉を生きていくことができますように。2023年のお言葉はもう時効になって使えないというのではありません。それは今もこれからも生きて働いていきますけれども、その上で私たち教会として見据える方向、新しく神様が与えてくださったことを信じます。アニケン先生、お祈りをお願いします。
あなたを改めて見させてくださいますよ。あなたの偉大な計画、偉大なる思い、私たちの思いより地と天が離れているように全く離れている、あなたの素晴らしい知恵、力を示してください。そしてそれに頼らせてくださいますようにお願いいたします。主よ、あなたは必ず全能、全能であり全知であり、どこにでも同時におられる 聖霊によって働いておられること、ハレルヤ、感謝いたします。あなたの目に隠れたもの何一つありません。私たちを守る、絶対に守れる、そして絶対に私たちの心があなたにお見通しであるということを覚えて、主よ、あなたの素晴らしい道教えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。昨年は10月にハマスと呼ばれるテロリストのグループがイスラエルにいきなり攻撃を仕掛けたところから、またまたイスラエルが世界の注目を集めるようになりました。非常に興味深いことに、ハマスというテロリストグループがいきなり一度に3000発あるいは5000発とも言われるロケット弾を撃ち込んで攻撃をしてきた。それに対してイスラエルの国が自分たちの生き残りをかけて応戦したことに対して、世界中の意見はイスラエルが悪い、イスラエルはジェノサイド、大量虐殺をやめるべきだという方向なんです。今日おかしいですよね。でイスラエルはずっと聖書の中から語られているんですけれども、そういうイスラエルの国に対して世界中のクリスチャン、本当に大きく分けると、極端に言うと2つのグループ、その間いろいろあるんですよ。一つの極端はもうイスラエルは神様から選ばれた聖なる国民、イスラエルは素晴らしい。もう一つはクリスチャンですけども、イスラエルは大量虐殺をやめるべきだっていうクリスチャン。ほとんどの人はその真ん中に、で僕はちょうどど真ん中ぐらいじゃないかと自分で思ってますけど、分かりませんけど、メディアが言うことを鵜呑みにしないようにお願いいたします。メディアは公正な報道、真実を報道することはしていません。オーストラリアでイアン・シェルトン先生、ここにも何度か来てくれましたけれども、その先生の長男は政治活動をずっとしてきました。今でも、政治家としてではありませんけれども、ロビイストとして本当に聖書に、聖書の真理に基づいて正義の声を上げ続けています。その結果彼はたくさんの人から叩かれ、やり玉に挙げられてきました。ほっといたら十字架につけられるんじゃないかぐらいの憎しみを彼に対して抱く人たちがいます。その彼は最初ジャーナリストの勉強をしました。ほんの30年ぐらい前、彼は言っています。自分がジャーナリストの勉強をした頃をとにかく真実を伝えろと教えられた。今はそれはない。ジャーナリズムは真実を伝えているのではないんです。政治的な意見を伝えているんです。これは皆さん、どうぞ皆さんの思い、記憶に留めておいてください。だからジャーナリズム、テレビや新聞あるいは雑誌、インターネット、何でもいいですけれども、それを通じて報道してくることが真実だと思うことは間違いです。それは伝える人の主観です。その中には真実もあることでしょう。部分的に真実がどの人にも、どの人の言うことにも入っているのかもしれませんけれども、部分的に真実であっても伝えたいことは何かっていうところが大きなポイントなので、気をつけていきましょう。今日のお言葉を受け取るに際して、私たちはこのイスラエルが紀元前600年ぐらいに経験したことを考えなければなりません。あ、申し遅れました。 YouTube で元日礼拝ご一緒の皆様ありがとうございます。 この1年、神様があなたにご自身のご臨在を表してくださいますように、1年がどんな状況の中でも神様のご臨在によって助けられ、全てのチャレンジを乗り越える年となりますように。一緒に祝福を受け取っていきましょう。紀元前600年ちょっと前、聖書が、実は旧約聖書が非常に大事なこととして教えている大きな出来事がイスラエル民族ユダヤ人に起こりました。自分たちの国に住んでいたユダヤ人がバビロニア大帝国、バビロニア帝国という帝国によって連れ去られたんです。一遍にではない、でも何千人もが何回かに分けて連れ去られていき、ついにはエルサレムにほんの一握りの貧しい人しか残されませんでした。これは実は預言者が語っていたんです。イザヤが、エレミアが語っていました。必ずあなた方は、ユダヤ人は、バビロンの国に捕らえ移されていく、捕囚となっていく。果たしてそれが実現したんです。同時に神様は70年の期間が過ぎるまでそれは終わらないと言われて、捕囚になっている時間が70年だと預言者を通して起こる前から語っておられるんです。600数年、紀元前ですよ、前から70年、紀元前536年か7年かあたりに神様の御言葉が実現しました。その時にバビロン帝国はペルシャとメドという2つのメディアという2つの国の連合軍によって打ち滅ぼされて、ペルシャの王様が、帝国の王になった時に、このペルシャの王様がユダヤ人に帰りなさいと言ったんです。帰って自分たちの国を再建しなさい。奇跡です。神様の御言葉が実現しました。そうやって70年経って帰ってきた人たちの中に、メディア、ペルシャの王様によって総督として任命された人の名前がゼルバベル、今日読んだ名前です。ゼルバベルは、ちょっと私も調べ不足ですけれども、もしかしたらバビロンで捕囚の中で生まれた人かもしれないと思います。自分の祖国を知らない、でもその人を総督として任命して、ペルシャの王様がユダヤ人に帰らせました。ゼルバベルは帰ってきて真っ先にやったことが神殿を建て始めることでした。バビロン帝国はエルサレムにあった神殿、当時世界の七不思議の一つと言われ、ソロモン王が建てた神殿、豪華絢爛、ものすごく立派な神殿だったんですよとは言えないです、僕見たことないので。でもだったらしいです。でその神殿は跡形もなく壊されました、バビロンによって。なぜそんなことが起こったのか、なぜたくさんの人がバビロンによって殺されたのか、なぜ何千人も、あるいは何万人もがバビロンによって遠い国に移されてしまったのか、それは繰り返し繰り返し神様が、あなた方は自分たちのしている悪を悔い改めなさい、私に立ち返りなさい、偶像は神ではない、偶像を拝むのをやめて私に立ち返りなさい、言い続けた。預言者を通して言い続けました。預言者を送り続けました。ユダヤ人は拒絶したんです。そして偶像礼拝を続けていった。その結果、神様の言われた通りのことが起こったんです。70年が過ぎて自分の国に帰ることが許された時、ゼルバベルが一番最初にしたことは神殿をもう一度建て直すことでした。神殿、それは建物以上に イスラエルの神様がご自分のお名前を置いているところ、神様の御臨在の象徴、神様が民と共に、ユダヤ人と共にいてくださることの目に見える象徴だったんです。ゼルバベルは神殿を建て始めました。同じ時期にネヘミヤという人がエルサレムの城壁が崩れたところを直していきました。その時に必要な財源、お金とか資材はペルシャの国が提供したんです。そしてゼルバベルが神殿の建て始めに土台を築きました。土台を築いて始まったのが反対です。同じ地域にサマリア人の人たちもいましたが、その人たちが馬鹿にし、神殿を建てることを何とか止めようとしました。その結果、人が動かなくなり、ゼルバベルは失望し、神殿を建てる工事がストップしたんです。17年間ストップしました。それによってペルシャの国の援助が打ち切られました。援助しても神殿を建てない。まあ四面楚歌っていうかね、どっちを見ても敵ばかり。神様のために偉大な事業をしなければならない。ところが正しいことであるにもかかわらず反対が相次ぎ、リーダーが失望してしまい力を失った。そこで使わされた預言者が、その一人がゼカリアです。もう一人の名前はハガイ。ハガイ書っていうところを読んでください。ゼカリアを通して神様がゼルバベルに語られた言葉がこれなんです。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。いいですか。神殿を建てようと思って土台を据えただけで工事が中断したんです。17年間。しかし神様は預言者を使わしてゼルバベルを励ましました。私は最後の集まりの最後の祝福の祈りの時にそのお言葉をいつも引用します。忍耐と励ましの神様、忍耐と励ましの神様。忍耐するだけではつらいです。しかし忍耐する中に励ましを与えてくださるのが私たちの神様です。神様はゼルバベルに励ましを与えられました。そしてゼルバベルは奮い立ってついに神殿を完成させます。しかしその建てられた神殿は、年寄りの中にはまだソロモンの神殿を覚えている人たちがいた。その人たちは泣いたと書いてあります。なぜなら再建された神殿は見た目には前の神殿とは比べられないほどみすぼらしかったから。それなのにハガイ書を読むと、後の神殿の栄光は先の神殿の栄光に勝ると神様が言われるんです。これが背景です。私たちはキリスト教会、グローバルミッションチャペル、キリスト教会と呼ばれます。クリスチャンと呼ばれます。私たちは自分の罪が許されて永遠の命という約束をいただき、天国に行くものとされている ああハレルヤ、天国が待ち遠しいと言って生きるものではありません。私たちはイエス様につながることによって新しくされた者たちです。新しく生まれた者たちです。そして新しく生まれた私たちにはこの地上で今日という日に神様から期待されて神様から与えられている使命があります。それを果たすことが私たちの共通の天命です。どんな仕事をしていても、どんな立場にいても、あなたが私がイエス様を私の救い主神様として呼んでいる限り、私たちは神様が期待しておられる、そして神様がこれをしなさいと言っておられる、そういうイエス様の体なんです。教会っていう言葉はあんまり私は使いたくない。エクレシア、エクレシア、神様に呼び出されたもの、目的のために呼び出された者たち、取り分けられた者たちが私たちなんです。そして私たちは何のために取り分けられたか、それは神様の御国が実現することです。神様の国、神様の義が私たちの住んでいるこの町に、この国に表されることです。それを求める人々は神様を知ってる人しかいないんです。そしてその内容がどんなものか分かったら、こんな素晴らしい神様の国は本当はみんなが望むはずなんですよ。ところが、まあ、伝え方が悪いのかなのか分かりませんけれども、多くの人は無関心、中には反対してくる人が、攻撃し迫害してくる人たちがいる。皆さんも経験したことがあるでしょうか。神様にお願いして、これが必要なんです、ぜひこれをお願いしますと言って、いくら時間が経っても起こらない、ついには諦めてしまったという経験、あるいは求めていたのとは逆のことが起こってしまった、もう神様なんていないんじゃないか、いたとしても私の祈りは神様はどっちみち聞いてくれないんだという思いを持ったことはありますか。私はあります。いくつもあります。自慢じゃないですよ、自慢じゃないですけど、たくさんあります。説明はできません、わかりません。ただ皆さん、あなたが本当に信仰を持って祈ったのにそれが起こらなかったからといって、それはあなたが罪深いからだ、あなたが神様に逆らっているからだと誰かが言ったとしても、本当にあなたがそういうつもりでやったんでなければ、そういう言葉を受け取らないでください。私の受ける印象が間違ってるのかもしれませんけども、キリスト教会の中で牧師とかリーダーとかって言われる人に限って、なんかこうズバーッと言うのが仕事であるかのように思ってる人がいるんです。結構いるみたいです。いや、僕もそんなことしてるかもしれません。いや、神様の言葉に関してははっきり言います。でも人が問題の中にいるときに、それはあんた祈らなかったらだ、あなた信仰が足りないから、どっかに罪があるんでしょ、これよく起こるんですよね。そういう経験したことない？皆さん。私はあるんです。でもそれね、今に始まったことじゃないんですよ。ヨブがそうされましたから。ヨブの友人3人は寄ってたかって、絶対お前が罪を犯してる、絶対どっかで、まあ、隠れたところでとんでもない悪をやってるんだ、ずっと言われ続けたっていうのが聖書に書いてあります。たとえ私たちが正しいことを求めて、神様の御心を求めて長いこと忍耐しても、その結果が出ない時に、その結果が出ない時に、敵の声を聞かないことです。 神様に敵対する人の声は聞かないことです。神様の御心を受け取ってない人の声は聞かないことです。私たちはたくさんの声の中で実は生きています。人の声でなければメディアの声、メディアの声でなければ自分の声です。神様からそらせようとする思いです。祈るとき、神様これは奇跡です、しかしあなたは奇跡がおできになります、どうかこの奇跡を、どっかから声、無駄だ、やめろ、前起こったことないだろ、そういう経験皆さんしないんですか。うなずいてくれる人が一人しかいないってのはすごいですね。みんなしてるでしょ。その声に耳を傾けるのではなくて、最初の信仰、初めの愛、神様が御子イエス様を使わしてくださった初めの愛に帰りなさいと黙示録は書いています。黙示録の中でイエス様が言っておられますが、その初めの愛という愛はアガペの愛なんです。私たち人間が元は持っていないものなんです。初めのアガペに帰りなさい、初めに与えてくださった、示してくださった神様の愛に帰りなさい。これはいつも原則です。そうしなければ勇気を失います。初めの愛は神様から来ているのです。私たち人間関係の問題はその神様の初めの愛からそれていることです。クリスチャンの問題は初めの愛からそれていくことです。ゼルバベルも初めの愛からそれそうになりました。しかしゼルバベルが求めていたのは神様のために信念を立てること、求める心に神様は応えてくださって、預言者を使わせて励まし、とうとう実現に至らせてくれました。私たち人間は見えるところで判断する。ある市内の牧師先生がいました。先々のところのあの十字架は町で一番大きい十字架です言われて悪い気はしないですよね。でも町で一番大きい十字架だからどうなってるんですか。何の変化もないです。ちっちゃい十字架のところには神様がちっちゃくなってるってことじゃないですよ。大きい十字架はもっと大きい問題かもしれないんです。十字架ってのは人を殺す死刑の道具ですから。ユダヤ人たちはゼルバベルが建てた神殿を見て泣く人がいた、比べたからです。しかし神様は何と言われるか。後の宮の栄光は先の宮の栄光に勝る。私たちは神様の栄光を求めている者たちです。教会はそういうところです。私たちはそれを大変革と呼びます。この町の大変革を求めています。日本の大変革を求めています。私は諦めるつもりはありません。辞めるつもりもないです。皆さんが辞めたければどうぞ勝手に辞めてくださいということも言いません。勝手にしないでください。辞めないで求めていきましょう。なぜならそれこそ神様の栄光だからです。この町が変えられて、この町にイエス様を褒めたたえる人が数えきれないほど起こっていく。市役所に行っても福祉の施設に行ってもショッピングセンターに行っても、どこかでイエス様の名前を褒めたたえている人がいる。どこかで祈っている人たち、至る所に祈っている人たちがいる。イオンモールの流す音楽がワーシップソングになっていく。私にとってはそれが大変革です。そうやって自殺がなくなり、いじめがなくなり、全ての人が義、正しいことを求めて、弱い人がちゃんと生きていけるように自分の力を尽くし、お金を持っている人は財を全部投げ打ってでも必要な人のためにそれを使っていく、そういう国ができることが私たちの 大変革です。それを私たちが求め続けていくんです。この教会の礎、土台が据えられたのは1986年でした。今年で38年前になります。クヌッツン先生ご夫妻が涙と祈りを持って土台を据えてくれました。今そのお二人ともイエス様のもとに帰っています。しかし捧げられてきた祈り、信じられてきた確信、天命はなくなりません。変わりません。私たちは、私たちという小さな群れが人数が増えて、献金の収入が増えて、自分たちのやりたいことができるようになることを求めているのではありません。イエス様を信じる人が増えてほしい。そうです、この椅子では足りなくて、向こうにしまってある椅子も持ち出してくるようになってほしい。そうです。しかしそれが目的ではありません。私たちが目指していくのは神様の栄光です。この町の大変革です。そしてそれは簡単には起こりません。いくら祈っても起こらない、いやむしろ教会の集まる人数が少なくなっていくように思える時、人がいろんなことを言う時、祈っても聞かれないように思う時、あなたはどうしますか？あなたが神様を求める心を失わなければ、神様は必ず必ず励ましの言葉を使わせてくださる。奮い立て。なぜならそれは私たちの頑張りでもなければ、誰か力のある人の能力でもないからです。それが起こるのは神様の霊の働きです。聖霊様の働きです。だから私たちは聖霊様、どうぞなさってくださいと求めていくのです。神様のお言葉は同じです。これは権力によらず、能力によらず、私の霊によって。大変革は神様の霊によらなければ絶対に起こりません。一つの教会が何百人も集まるようになることは素晴らしいことです。しかしそれが大変革なのではありません。町中で数えきれないほどの小さなグループの人たちが集まってはイエス様を褒めたたえ、集まっては神様の臨在を求め、集まってはこの国が変えられることを求めていくことが、私にとって夢描いている、思い描いている大変革です。それは人間の努力やプログラムや組織では起こらない、神様の霊によります。私たちは諦めることがありませんように。いやむしろ状況が厳しいと思える時にこそ、神様あなたの霊の働きですと告白して、聖霊様を求めていきましょう。イエス様を求めていきましょう。奇跡を信じていきましょう。祈ったらすぐに起こらなかった。ゼルバベルは17年工事を中断しました。しかし神様の力は働いて、神様の霊によって神殿は再建されました。宮は完成しました。私たちが求めているのは目に見えない神様の御臨在の宮です。それの完成を求めています。それが起こるとき町は変えられていくんです。政治のシステムにも影響ができていく、出ていくんです。そして人々が次々と、貧しい人が、弱い人が、病気の人が、本当の意味で助けられていく。なぜなら神様の御霊が働かれるからです。そしてご聖霊は人を動かす、人の心を動かし、私たちが自分のために生きるのをやめて他の人のために生きていくように動かされていくからです。私は、私たち教会に神様が与えてくださったビジョンは神様からのものなんだと信じています。そしてそれは いつの日か実現することも信じています。早く起こってほしいという思いはありますけれども、時期は神様が決めることです。ただ皆さん、誰がリーダーであろうが、神様の霊によって神様の働きが行われることを求め続けてください。今日が私の最後のメッセージというわけではないですけれども、誰がいてもいなくても神様が私たちに与えてくださったビジョン、天命、神様の神殿、神様の御臨在がこの町にあふれていくように、今まで以上に求めていきましょう。新しい思いで求めていきましょう。この建物は素晴らしい神様からの祝福です。別に町で一番素晴らしい建物なのではありません。でも素晴らしい神様からの祝福です。しかしこの建物がそうなのではない。神様がこの建物を与えてくださった時に、私は3つのキーワードがこの建物に関してあるんだと知らされました。どれもセンターです。1階カフェ、平安のセンターです。ここに来て人が平安を見出すことができるように、ここからイエス様の平安が町に流れていくように。2つ目は臨在のセンターです。ここに神様がいてくださる、イエス様がいてくださるだけではなくて、ここからイエス様のご臨在が町に流れていくことによって町が変えられるように。3つ目は宣教のセンターです。2階3階があります。ここにいろんな人たちが来て、新しいインスピレーションを受け取って、そしてイエス様を述べ伝えるために出ていく、そういう場所になってくれたらいい。部分的にいくつものことが起こっています。数えきれないほどの方々がここに滞在しては、新しい宣教の思いを持って出て行っています。私たちも小さな集まりでありながら宣教師をサポートすることができています、いろんな意味で。でもまだまだこれからです。一番大きな部分がイエス様の御臨在が町に流れていくこと。そのために私たちは集まるたびにイエス様の御臨在を求めましょう。大いなる山よ、お前は何者だ。神様が語られる言葉はいちいちすごい。大いなる山、これは反対であり困難であり、人間が越えるのが難しいことです。ゼルバベルはその山の前で立ちすくんでいました。しかし神様が言われた、ゼルバベルの前で平地となれ。神様が語られるとき、山は平地となる、困難は取り除かれる。瞬間的にではなくても、イスラム教が話題になります。イスラム教を始めたムハンマドは聖書を読んでいたんです。だからある時彼は山に向かって動けと言ったそうです。動かなかった。ムハンマドはどうしたでしょうか。山が動かないなら俺が動くと言って山の方に近づいていったね。皆さんそれを聞いてどう思われるか分かりませんけど、これが人間のなす奇跡です。奇跡ではないのに奇跡のように言葉で操ること。しかし神様は、大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれと言われる。私たちが神様を求め続けていくならば、イエス様を求め続けていくならば、どんな困難が来てもそれを神様は平地にしてくださいます。乗り越えるどころではない、まっすぐに進んでいくことができるように神様がしてくださるということです。 私たちはどんな祝福が来ても決してそれが神様の霊による働きであることを忘れませんように、人間がやったなんて間違っても言わないように。だから全て素晴らしいことは恵みなのだと宣言していきますように。ゼルバベルは恵みあれ、ここに恵みあれと叫びながら頭石を運び出す。頭石、ここで言われている頭石というのは最後に積む石のことだそうです。隅の礎石、土台から始まって石を積んでできた神殿の最後、これが頭石です。最後の一つの石は恵みの宣言です。私たちはそれを信じて毎日恵みを宣言していきましょう。恵みあれ、この町に恵みあれ、日本に恵みあれ、あなたに恵みがありますように、2024年あなたに恵みがありますように、ここに恵みがありますように。神様を褒めたたえられ、神様が褒めたたえられ、御国が来ますようにお祈りします。天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。もっともっと深い理解を私たちにお与えください。天のお父様、いろんな思いが、いろんな声が邪魔したり妨げたりとどめようとしたりしますが、私たちはあなたの皆を呼び続けます。お父様、どうかあなたがもたらしてくださる大変革がこの町に起こりますように。私たち一人一人がそれを何よりも強い願いとしてこれからの日々持ちながら、あなたを尋ね求めていくことができますように助けてください。この働きはあなたの霊によるものですから、神様お願いいたします。この日本にあなたの大変革をもたらしてください。皇太子、天皇夫妻、天皇の家族をお救いください。総理大臣、大臣たち、国会議員、福島県知事、県議会議員、いわき市長、市議会議員、皆さんの上にあなたのご慈愛が注がれますように。主なる神様、この絶望ともえる国にあなたの御霊によるお働きを表してください。ご臨在による大変革を表してください。世界にあなたの皆の栄光が崇められて伝えられて広がっていきますように。私たちを新しくしてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。